皆さん改めましてこんにちは。職業奉仕委員会となっておりますが、私あの委員会には所属はしていないんですけれども、畠田委員長最後の例会の時にですね、例会終わって私の座っている横に来られまして、この4月4日の例会でミニスピーチ、職業奉仕に関して、何でもいいから話をしてくれということで遺言のように言われていただきましたので、この場に立たせていただきました。ちょっとこの後でですね、橋本雄一会員の、お別れのセレモニーもあるということでですね、ちょっと時間、限られた時間ですけれども お付き合いをいただきたいと思います。先日ですね、あるメーカーさんの会で、銀座のママの講演ということで、話を聞いてまいりました。銀座のプロが目の前にいらっしゃるところでですね、あんまり下手な話もできないんですけれども、よろしいですか。はい、笑って聞き流してください。その銀座のママが言うにはですね、銀座では、太くて硬くて長い男がモテると。昼間から何を言うんだという感じですけどね、太いというのは要はお金の使いっぷりが気前がいいということですね。で、硬いというのは、銀座でその付け払いで飲んだりした時に、決してそれを、遅れることなくきちきちっと払ってくれる、そういう方で、長いというのはもちろん長くお付き合いしてくれる方、そういう方であれば別に銀座じゃなくてもどこでもですね、大歓迎なんだろうなというふうに思うんですけれども、私などはですね、あんまり高いお酒というよりも量を飲む方が好きだということで、あんまりちょっと銀座にはなかなか縁がないのかなというふうにも思ってますけれども、そんなことでどんな話をするのかなと思って聞いておりました。で、夜の銀座というと、やはり各界の大物が集まって、経済界の、有力な方もですね、いらっしゃるのかなと思うんですけれども、そういう中でも無粋な人もいれば、おもてなしの心をよく理解してもらえる人もいるということで、特に印象に残ったのがですね、日本橋の高島屋にお勤めの方のお話をされてまして、ちょっとお名前は失念してしまったんですが、もちろんそれなりの地位に就かれた方だと思います。で、その方は高島屋に入っているお店はもちろんのこと、業界の他のですね、競合のビルに入っているお店も全部把握していて、で、お客さんからこの、何々のお店はこちらに入ってますかということを聞かれたときに、それだったら三越さんに入ってますよ。ここの道をまっすぐ行って200メートル先を、横断歩道を渡って、向かってくださいと。で、またある時はですね、何々のお店どちらに入ってますかと言われて、それなら三越さんですね。そこの横断歩道を渡って200メートル、進んでいらしてくださいというふうに言うんだそうです。この違いはお分かりになりますでしょうか。この道をまっすぐ行って200メートル先を横断歩道を渡ってくださいという時と、横断歩道を渡って200メートル行ってくださいという時とあるんだそうです。この違いというのがですね、夏の暑い日、日差しの暑い日はですね、できるだけ日陰を歩いてもらえるように。で、冬の寒い日はですね、できるだけ日の当たる場所を歩いてほしいと。いうことで使い分けているということだそうです。非常に細かい心配りで、おそらく、そういうふうに教わった、お店の場所を教わった方もですね、実際にそこまでの心配りに気がつくことはないんだろうなと、私は思うんですけれども、そういう中でも、きちんとそういうところまで心配りのできる方と、いうことで、非常に感銘を受けました。これはもう職業、仕事という範疇を超えてですね、陰徳といいますかね、本当にロータリーでも、最近はやっぱり公共イメージということを、 しきりに前面に押し出されてますけれども、やっぱり陰ながら人のためになることをするということが、昔から丸ロータリーでも重要視されてきたという中で、これは非常にロータリーの精神にも通じるお話だなということを考えを持って聞いておりました。で、ちょっと銀座の話はそのぐらいで終わらせていただきますけれども、私どもの会社というのは、機械工具商ということでですね、製造業の工場にいろいろな消耗品であったり、機械の部品とかを納めている会社なんですけれども、製造業さんというのは、それぞれの工程でですね、いろいろなさまざまな機械を使って、ものを作っているというわけです。で、その機械の一つ、部品一つでもですね、ダメになってしまうと機械が動かなくなって、生産ラインがストップしてしまうと、そうすると莫大な損失につながるということがあります。私たちの仕事は、そういったことが起こらないように、お客様の工場が、きちんと生産を続けていけるようにですね、きちっと決められた納期で物を納めていくということが重要だということなんですが、その縁の下の力持ちとも言いますけれどもね、お客様の生産ラインをきちんと維持する、それともう一つは、いろんな効率化とかそういったことのお手伝いをさせていただくということがございます。で、先日またちょっと 別の会といいますか、商工会議所のですね、工業部会の勉強会で、相模原の方の工場をですね、視察に行ってまいりました。相模原というのは、この神奈川県下ではですね、ロボット産業が非常に、進んでいる、ロボット産業に、の特区といいますかね、いろいろな産業が集積している場所でありまして、で、その中の一軒に、その勉強会の中でお邪魔したんですけれども、そこの社長のお話を聞いたところですね、お客様が気がついていないような、改善を見つけ出して、それで、提案してあげるのが一番上策だと、いうことをお話をされていました。例えばそのお客様から、コンベアのラインで物が流れてきます。で、物がバラバラに置いてあるのを一つに整列させたいというお話があったときに、ただ単にその整列させる機械を作るのではなくてですね、もっと上流まで目をやってみると、実は初め整列されていたものが、いろいろと作業をする中でバラバラに置かれてしまう。で、それがそのまま流れてきて、ここの工程に至っているというようなことがあるそうです。で、そういう場合にはその上流の方のですね、工程できちんと整列を崩さないようにさせてやるというようなことをすると、無駄なお金を払うことなくですね、お客様も業務の改善ができるということをお話しされてました。こういったことも私たちの業界から見るとですね、非常にその職業奉仕ということにつながる事例なのではないかなということを感じてまいりました。私のこの茅ヶ崎ロータリークラブに入って、今6年7年目になろうかというところなんです。6年経ってないのか、そうか、ちょうど丸6年経とうとしているところなんですけれども、当初私入会させていただいて、初めに職業奉仕委員会に所属させていただきまして、で、地区のいろんなセミナーにも出席させていただきました。で、そういうセミナーに出るとですね、なぜかその地区の講師の方が、職業奉仕は難しい、職業奉仕は難解だということばっかりおっしゃるんですね。で、こちらはその職業奉仕を勉強しに行っているのに混乱させられるようなことばかり言われて、いや、ちょっとこれはどうしたもんかなということを思ったりもしたんですが、例えばそのある回のですね、セミナーでは、タクシードライバーがですね、道で倒れている人を車に乗せて、で、無料で病院まで送ってあげた。 これは職業奉仕かどうかというような問いかけがあったり、でじゃあ無料じゃなくて、まあ、値引きして送ってあげたらそれは職業奉仕かどうかと、まあ、そんなような禅問答のようなですね、問いを出されて、結論は何も教えてもらえないというようなことがありまして、非常に私も悩んだんですけれども、まあ私なりにその考えてですね、思ったのは、やっぱりその人間っていうのはもともとその人間が誕生した当時というのはですね、まあ、自分の身の回りのことは全て自分自身がやってきたという中から、まあ、家族が形成され、まあ、一つの町といいますか部落といいますかね、まあ、そういった社会が形成されていく中で、まあ、お互いにそれぞれの仕事を分担し合ってきたと、まあ、社会的分業ということが進んできた、まあ、そういう中で、現在に至っているというわけですから、その職業奉仕ということを考えると、やはりその分担されたそれぞれの仕事をやるということが、まあ、お互いのためになっている、それが職業奉仕の原点なのではないかなというふうに思ったりしております。昨年ですね、地区の、職業奉仕委員会の方で、この内向きと外向き、分かりやすい職業奉仕という冊子が、出ておりまして、多分皆さんのお手元にもお配り、いただいたんだろうというふうに思うんですけれども、これを読みますと非常にその職業奉仕のことがよく書かれていまして、で、まあ、私は、まあ、その先ほど申し上げたように自分の仕事にとにかく一生懸命やるということが大事だというふうに理解はしていたんですが、まあ、それは、まあ、ある意味内向きの職業奉仕であると。で、外向きの職業奉仕というのは、そういった自分の職業を通して培ってきた、まあ、技能であったりとか、まあ、そういう職業を通して得られた機会をですね、まあ、クラブのプログラムであったり、他の奉仕活動にいろいろと向けていく、まあ、そういったことも、大事な職業奉仕の一つであると、まあ、それは外向きの職業奉仕ということで書かれています。まあ、ぜひ読まれていない方はもう一度これに目を通されたらいかがかなというふうに思います。先ほどちょっとガバナ事務所に確認したところ、まだ部数が余っているそうですので、新しく入られた方ももし必要であれば事務局の方にお話をしていただければと思います。それでは拙い話ですけれども、以上で終わりとさせていただきます。ありがとうございました。